はステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ザキアニマと
南幸恵と
鍋貝光と
椿優希と
小林誠也と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
いや直前まで雑談してたら噛みましたわ本日やったかな今夜やったかなと思って
確かにいつ始まるか分かんなくて多分ディって多分言ってるんで初め多分戻したらディって入ってくるかもしれない
はい、それでは久しぶりにターニングポイント話といきましょう。
はい、ターニングポイント
なんかというとですね、11月の本公演、ステージタイガーの本公演ではターニングポイントをテーマにしたお芝居が行われる予定です。なので皆さんからもターニングポイントのエピソードを募集していますが全く来ませんなのでとりあえず私たちのターニングポイントをちょっとずつ喋っていこうかなという話です。なるほど、なる
ほど。何人かはもう喋られたんですよね、
はい、谷谷さんとか喋りましたね。私と虎本も最初に喋りました、
うん、なるほどなるほど。
じゃあなべちゃんから。
あ、僕から。
はい、
あ、じゃあどうしようかな。僕のターニングポイントですよね、
はい、
ターニングポイントになったことって言ったら、そうですね、僕が演技を始めるきっかけになった、はい、演技を始めるきっかけになったのが、まあ僕某所で働いてる、某テーマパークで働いてるんですけど、はい、某所じゃ分かんない人もいると思うんで、はい
はい、
某テーマパークで働いてるんですけど、もともと僕高1の時からバイトでは働いてて、
そうなんですね。
そうなんです。もともとはテーマパーク好きですし、子供の頃からテーマパークによく連れてもらったんで、うんうんうんうん、そこからのつながりでずっとテーマパークには行って、でだからほんならじゃあテーマパークでお仕事をするのがこのままの流れやったらしたいなと思ってて、でも別にそのなんか演者としてとかではなく、クルーさん、クルーっていうあの従業員さんでいいやっていう感じで思ってたんですけど、それで入った専門学校、ホスピタリティツーリズム専門学校大阪っていうところがあるんですけど、そこのテーマパーク学科で出会った先生が、あの某テーマパークでいろんなことをやったはった人やって、ちょっと受けてみたらいいんちゃうみたいな感じの軽いノリで、うん、
キャストオーディションみたいな。
そうそうそうです。それに受けてみって言われたら、その年に受かってしまって、
あ、すごい、
1年生の時に受かってしまって、専門学生の、うわーと思って、すごい嬉しいけど、この専門学校、うんみたいな、どうしようかっていう活動もありつつ
時間のね、兼ね合いがありますからね、はい、
まあでも僕としてはそっちでね、某テーマパークの方に入れたんで、よかったなっていう。それからなんで僕としては演技とかやり始めたのが、だからその先生と出会ってなかったらこのステージタイガーにもいないですし、そのステージタイガーに入るまでの、ね、流れもね、いろいろあるんですけど、これぐらいにしときましょうかね。
じゃあまた今度なべちゃん以外の人数が少ない時に、
そうですね、
その辺じっくりお伺いしましょうか、ね、
まず一つ目のターニングポイントでした。
はい、ありがとうございます。
いや恵まれやがって
さあ、いやいやいや、恵まれてなかったんですか。
いや恵まれてませんでしたね。
へ
え、まあ、僕の演劇は恨みつらみの積み重ねですからね。いやまあまあ、はい、といってもなんかそんなにね、あのダークな話じゃないですよ全然、
はい、
僕演劇始めたのは高校で、まあ、高校演劇からなんですけどね、僕役者落ちをしまくりまして、
うん、あ、なんか演劇部の中でオーディションがあったんですね。
そうなんですよ、うん、あの演劇部、まあ、まあそこそこ人数がいて、まあ、台本7人に対して、ね、劇団、まあ、演劇部の部員が10人いるから、まあ、オーディションしようとってなって、まあ、ことごとく落ちていったんですよ僕は。何度やっても、まあ、役者やりたくて演劇部入ったのになかなかできなくて、ずっと大道具とか裏方やってて、でこれはどうにかならんもんかってもやもやしてるうちに、もうそしたら自分でなんかその土台作っちまえって思って、でそれで高2の時に初めて台本を書いてみたんですよ。その時はあの演出はまた違ってっていうか、なぜか演出は後輩 で僕は脚本だけ書いて、でしかもまさかその自分の書いた本にも自分が役落ちするということに、ね、なってしまったんですけど、ね、
なかなかの経験。
ただその書いた本でやった時にあの、まあ、高校演劇の、まあ、僕横浜の高校演劇だったんですけども、そこの小さい大会、はい、春フェスっていう大会がありまして、
はい、
多分大阪にも似たようなやつがあるんじゃないかな、まあ、大会形式ではないんですけど、
うん、
まあ、あの普通だったら秋からあの地区大会が始まって、うん、でまあ、まあ府大会とか、県大会 どんどん地方に上がっていくやつがあるんですけど、そうじゃなくて、あの横浜の中で完結する大会がありまして、うん、でそこで脚本賞をいただきまして、
ほう、すごい、
すごいです
ね。おし来た、俺はこれだって思って、でちょっと有頂天になって、
はい、
でおちょっとこれはゴリゴリやってってもええんちゃうかと思って大学演劇サークル入って、
はい、
そしたら OB の先輩方に、虎のとこはヒゲが、はあ、谷谷俊介がおるぞ、はあ、なんて、うわなんだこの先輩たちはキラキラしてんなと思ったら、大学4回生客演で呼ばれまして、
はいはい、
それがステージタイガーとの
出会いでしたね。おなるほど。
なので僕はその高校の時にもしも順風満帆に役者に選ばれてキラキラした生活をしていたら、ああいいやって思ってしまってたかもしれないですね。なのでそこでタイガーにも入ってなかったかもしれないです。
でもそうかもしれないです ね、
そうですね。
最初のうちにあんまりなんか満足のいく芝居をさせてもらえなかった人が後々までしつこく残って、結果他の人がいなくなって、うん、あれ私残ってるみたいなことがあるかもしれないですね。そういう話よく聞きますね。
うん、いやまあでも本当続けてよかったとは今思ってます。
本当ですね、続けてよかったです ね、
そうですね、うん、続けることが大事ですね。
続けるのも才能って先輩に言われたことありますわ。
うん、いやいや、あの僕の大好きなヒップホップのあるラッパーがね言ってました。続けるだけじゃ意味はないが、続けていかなくちゃ意味は生まれない。
ほー、
あーなるほど。
で、あーパンチラインだ。
へー、
パンチラインですね。
パンチラ、
パンチライン、パンチライン、パンチライン。なんかめちゃくちゃ韻踏んでうまいとかじゃなくて、うわもうこれは名文句だ、これはキレッキレのパンチラインが決まったみたいな感じがします。
なるほど、すげえ。シーヤは？
僕そうですね、じゃあここに来た経緯ですかね、
うん、
まあ、大学入ってから、まあ、ダンス始めたんですけど、もともと演劇とか やりたくて、でも全然それまでやってこなかったんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱやりたいとな思って、
うんうんうん、
まあ、でもダンスもやりたかったしどうしようかなと思って、まあ、演劇ってやっぱちょっと遠いイメージがあって、なんか劇団入るとか結構敷居が高いというか、でもダンスとかあったらなんかそのレッスンを受けたりとかそういうのあるじゃないですか。だからそっちの方がまあ敷居も低いし、まあまずは行きやすいかなと思って、でそれでダンススタジオとか調べて、まあ大学で始めまして、でまあ演劇もやりたかったからまあサークルに入って、でまあどっちもちょっとやっていこうみたいななりまして、やったんですけど、まあ、ダンスがやっぱりそのなんていうの、外の世界じゃないですかそれは、うんうんうん、だからやっぱその人の付き合いとかが結構ひどくなってきまして、
そうですね、
でそうしたら、まあこうじゃあね、大学2年の、うん、まあ、ある時期にちょっともともと演劇をやりたいとか言ってたんですけど周りに、
うん、
まあ、たまたま白井さんがそのダンスのレッスンに来まして、
そうか、
そのそうあった、そうなんですよ。で
白井君が
劇団員の方だよっていう話を聞いて、うん、でちょっと話、ちょっと話したみたいになって話しまして、でそこから LINE を交換して、でつながりが生まれて、でなんかオーディションとかもありますよみたいな話を聞いて、どうしようかなどうしようかなと思って、でもちょっと怖かったですけど、でもやっぱり受けたいと思いまして、
勇気を出して、
でちょっと調べましたらなんと期限がちょっと過ぎていまして、
やばい
うわーと思った。でも諦めたくないと思って白井さんに直接 LINE をして、間に合いますかと、
あ
じゃったら上の方と話して大丈夫ですよとなりまして、でオーディションを受けまして、
はい、
今年ですね、ダイバーシティに出まして、
うん、
そっからステージタイガーが好きというか演出も受けまして入りたいなと思い入りましたね。
なるほど。
だから本当ダンスのあの、まあ、圭一郎さんともに言ってるんですけど、
うんうん、
はい、それがなければ多分ここにもいない、今いないと思うんですよね。
圭一郎先生はね、あの近鉄アート館で私たちが公演をするときはいつもダンスの指導をしてくださっている先生ですから。
そうなんです、
はい、そういうことだったんですね。
それもまた偶然です、レッスンを受けたのも。だから本当に偶然というか人のつながりとかがうまくいってここまで来たんで、
なるほど、
なんかすごいなって今思ってます。
ぱ縁って大事ですね。
縁も大事ですけど行動力すごいなって
、ね、すごいですね。
自分でこれやりたいからじゃあ全くじゃあ知らないところにポンと入ってダンス習いに行って、うん、でそのほぼほぼで、ね、知らん白井さんからそういうの聞いてやってみたいと思ってコンテンツを受けてみるっていうその行動力すごいなって。
そうでもなんか恵まれてるなって思うんですよね。だから本当になんか、うんうん、なんか自分からでもなんか飛び込んだっていうよりやっぱ周りのなんか話があったからそれにつられてここに来たっていうのがなんかイメージ的に強いんで、うん、なんか自分で行動したというよりはやっぱ周りの助けがすごいあるなって思います。
やっぱその縁の何が大事かってそういうきっかけってさあるやん。ちょろっとしたそういうきっかけをひっ捕まえて行ってみるかどうかっていうところよね、うんはい、チャンス前髪説後ろ頭はハゲ説ね
、はい、
それですよ。
なるほどなるほど。
あでも私もそんな感じでここまでやってきましたからね、うん、大事だと思います。
大事ですね。
すごいねすごいね
なんでそんななんか
バッキーなんかあります？
あ僕、
はい、
僕
ターニングポイント
が演劇始めようと思ったのは、はい、演劇っていうか僕演劇を始めようというよりも有名になりたいと思って、
うんうん、
僕高校時代にいじめられてたんですよ、
う
ん、で、まあ、僕同性愛者で、
うんうん、
高校の時ずっといじめられてて、うん、でその時になんかレディーガガが流行ったんですよ、
はい、
で
その世代か、
あの人がなんかそのバイセクシャルかなんかでそれをオープンにしてて、で僕当時あの海外のゴシップ雑誌を見るのが好きで、セレブのゴシップとか結構見るのが好きやったんですよ。海外セレブにハマってて、そしたらなんかアメリカってすごいオープンじゃないですか。有名な人たちが私ゲイですって言ってる人がいっぱいいるから、多分あ普通やと思っている人が多いんじゃないかなってい
う
のを思って、
うんうん、
でも日本人っていないじゃないですか、うん、そういう人が、
うん、
そうオープンしない
です。あんまり
最近は増えてきたけど当時はあんまりね、
じゃあ僕がなればいい、
お
と思って、なんかその僕は、まあ、少し救われたんですよ、うん、レディー・ガガっていう存在を知って、はいはい、ですごいいじめられて辛かったけど、でもまあそういう人がいるんだって、
うんうん、
別に、ね、自分一人じゃなくてと思って、じゃあ今度は僕が有名になって、
うん、
まあオープンにすることによって、うん、誰かが、まあ、誰かを笑顔にできたらいいなって、
うんうんうんうん、
でそういう演劇の大学に行って、
ああ、
う
ん、なるほど。
まあだからもし自分がゲイじゃなかったら、
うん、
多分普通に結婚してなんか、うんうん、サラリーマンとかやってるかもしれない。
演劇はやってなかった。
演劇やってる。ここにもいなかったから
。なるほど。それでステージタイガーには、
なんかステージタイガー、僕ステージタイガー入ったのも白石さん、
う
ん、
結構セイヤさんつながり、
セイヤと似てて、僕の大学の声楽の先生に僕ずっと声楽を今でも習ってて、
うんうん、
毎週レッスン行ってて、その先生がなんかある日、あの年明けの日にレッスン行ったら急に殺陣を習いなさいって言われて、なんでと思って全く興味もなかったし自分がやるとも思ってなかったけど、とりあえず言われたからはいって言って殺陣を習いに行ったんですよ。それが青山先生っていうステージタイガーのなんか昔
ステージタイガーのマッチにも出てくれたというね、
昔なんか殺陣をつけはった人かなんかで、でたまたまそれに白井さんが
どこでも行ってるの、白井さん
その縦のワークショップに来てはって、
はい、
でなんかステージタイガーでなんか共通の知り合いがいたんですよ。僕の知り合いと白井さんの知り合いがいて、それでなんかステージタイガーっていう劇団があるんやって思って、その共通の知り合いの人と喋ってる時にステージタイガー面白いよみたいなっていうタイミングでたまたまオーディションのあれを見て、はいはいはい、でまあ、その何も知らないところよりも何か情報がある方が受けやすいというか、白井さんっていう人がいたっていうとか、そのステージタイガーっていう名前を知ってたから、まあとりあえず芝居がしたかったから受けようって言って受けたのがきっかけ か僕も出会いから白井さんのとの出会いから
なんか今日は白井無双みたいな
今ここにいないのにいいとこ取りやがって、
まあ、僕のきっかけは白井さんじゃないんですけ
どどっちかっていうと梅ちゃんですよね。
そうなんです。
次は白井くんのねターニングポイントもまた聞きたいです。
あ
るかな。
いや、あるでしょ。うん、多分
です。今ちょうど15分。じゃあそれでは皆様また来週、ごきげんよう。
さようなら。